羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上、おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサー関久人です。そしてメインでお話しいただいております、松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
千原博です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、フェニックスはですね、都市対抗四国予選一次予選の真っ只中なんですね。
はい、今日実は今日10時から、この後10時から、四国銀行さんと対戦いたします。
おお、なるほど、はい、なるほど、はい、さあ、そんな都市対抗四国予選真っ只中の今日は、この方は先週に引き続きのゲストとなります、松山フェニックス監督の田淵平津也さんです。この後登場、お楽しみに。
はい、お願いいたします。
この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックス応援番組。さあ、今週もですね、ゲストに松山フェニックス監督田淵哲也さんをお迎えしてお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、第94回都市対抗の四国予選一次予選がスタートしました。はい、先週その都市対抗に出場した9年前の時のことをですね、まあ、いろいろお話しいただきまして、とにかく今年はまた都市対抗に出るんだというねところですけども、改めて千原さん、今回のこの予選なんですけども、はいはい、この一次予選というのは、はいはいはい、5チーム中4チームが二次に進めるというリーグ戦になってるんですよね。
そうです、四国は全部で、企業チーム2と3チームですね、はい、それとクラブが2チーム、はい、トータル5チームあるんですが、はい、それが全部総当たりのリーグ戦をやりましてね、その中で最下位の5位だけが、うん、一次予選敗退になるんですね、
はい、
リーグ戦の上位の 1位と4位が準決勝で対戦します、はい、うん、それと残りの2位と3位が同じく反対のゾーンで対戦しまして、はい、勝ったチーム同士で決勝を行うと、うん、そういうシステムになってますね、
はいはい、で実際は27、28まで一次予選があって、
そうです
その後2次に今度進んでいくわけなんですが、はいはい、監督、今年のチームというのは、はい、つまりいかがですか。
そうですね、やっとこの都市対抗予選が来たなというところで、うんうん、もう春先から、非常にいい状態で、はい、この都市対抗予選を迎えることができてますんで、なんとか一次予選いい戦いを、うん、しっかりして二次予選に挑むというので、非常にいい状態かと思います。
前の都市対抗出た時に、はいはい、その時は監督が千原さんで、はい、いろいろ戦略を練りつつ、ね、その時のエースをこう企業チームにあえて1次リーグではぶつけないというものとか、いろんな作戦を、ね、練られてましたけども、まあ、なかなか全ては言えないかと思いますが、やっぱりいろいろそういった戦略も監督練られてるんでしょうか。
そうですね、まあ二次予選っていうところがもう全てですので、うん、はい、まあ、そこで準決勝決勝2つ勝たないと、うん、やっぱりいけないいうので、いろいろ作戦もありますけど、はい、もう基本的にはもうその目の前の試合は全力で戦いに行くというので、うんうん、選手たちには伝えてますし、
はい、
必死にやった中で二次予選いい状態で、うん、臨めたらなと思ってます。
はい、今年のチームって千原さんもう練習試合とかいろいろご覧になってる。
そうですね、今年はまず3月の春季大会、
はい、
これをまあ優勝しましてね、
あ、はい
はい、それでその後4月の1、2と行われました正越気配という、
はい、
これは中四国のクラブチームを4チーム、うん、うち入れて4チームです、これも一応優勝しましてね、
はい
はい、まあ、そういう意味で本当にいい戦いができてますし、うん、まあ、選手は新人がなかなか息のいいのがね、今年入りましたんで、彼らがまあチームを引っ張りながら、ベテランともうまくね調和しながら、うん、いい戦いできてますんでね。
ああ、じゃあ順調に来てるんですね、監督ね。
そうですね、はい、 本当に2014年 の、 あの都市対抗出場した時と同じようなこう雰囲気、空気感といいますか、はい、似たような感じの雰囲気になってきたなっていうのは、私の手応えとしてもありますね、
はいはい、これ四国の5チームというのは千原さん、まあ、松山フェニックス、はい、それから JR 四国、
はい、
四国銀行、
そうです。
で残りの2チームがと、
アークバリアさん、これは高松のチームです、はいはい、これも企業チームですね、
はい、
それともう一つは徳島クラブさん、
うん、
徳島野球クラブさんね、
はい、
ここは私どもと同じクラブチームです。
なるほど、
まあ、歴史は本当に古いチームなんですけどね、もうそれこそ戦後からずっと
続いてるチームです。あ、そうなんです
か、はい、
これ冷静に客観的に戦力を見た場合に、ライバルとなるところはやっぱりたびたびこの番組でも名前が出てきている、うん、やっぱ JR 四国であったり四国銀行っていうところが一番のライバルという感じですか。
もうもちろんその2チームはね倒さなきゃ最大の敵なんですが、ただアークマリアさんもね、
はい、
あの春季大会では、四国銀行さんを破りましてね。
なるほど。
決勝でうちはアークマリアさんと当たったんですよ。
ああ、そうなんです
か。でも年々力つけてましてね、なんとかうちも決勝タイブレイクで勝ちましたけども、
あ、なるほど、
本当にだから企業3チームはほとんど遜色はあんまりないと思いますね、
う
ん、まあ、その時 の、 いわゆるなんとか、まあ、勢いもあるでしょうし、
うんうん、
それとやっぱりまあ、その時の、ね、選手の体調とか調子もありますからね、
はいはい、
だからそういう意味ではその3チームはもうほとんど
互角みたいな、
はい、うん、だという、まあ、その時 の、 出来というかね、調子というのがすごく影響するような気がしますね、うん、
はい、
かといって徳島クラブさんも、春季大会とかは結果出なかったんですけど、うん、ここもね、勢い乗ったら結構手強いチームなんですよ。思いっきりがいいチームなんでね、どんどんバッター振ってきます
よ、ね、なるほど、
だから逆に言うたら負けてもともとでいけというようなね、そういう雰囲気のチームなんで
怖いですね。
手にちょっと一回火がつくとね結構、手に負えんところがありましてね、だから我々も決して油断ができない戦いが続くと思いますね。
なるほど、
はい、
それだけこう厳しい戦いになるぞというところですよね。
それは間違いないと思いますね、
うん、ちなみにフェニックスの試合のスタイルというか攻撃とかどういうチームなんですか。
そうですね、やっぱり、投手力含めた、うん、まあ、守備力、はい、まあ、エース亀岡中心に、
はい、
まずは最初失点で、うん、乗り切ると、
うん、
でやっぱりこう企業チーム JR さん、四国銀行さん、アクバレさん、まあ、なかなかこう劣勢をこう跳ね返すというよりかはもう先に先手を取って、
なるほど、
先行逃げ切りではないですけど、やっぱりそういうゲーム展開を目指して、うん、最初失点で乗り切るという戦いの方が理想としてます。
なるほど、
はい、
先ほど名前も出ましたけども、はい、今 の、 その中心エースピッチャーが亀岡投手、
はい
はい、松山東高校 で、
そうですね、
選抜高校野球ね、
そうですね、
ですけどね、
はい、
亀岡投手はどんなところがいいピッチャーなんですか。
彼はもう頭がこう、はい、いいもんですから、やっぱりこう相手を観察するそういう能力にたけてるところがあるので、まあ、もちろんピッチャーとしてのコントロールとか、
はいはい、
そういったところは素晴らしいんですけど、
うん、
ここは絶対抑えるよというようなポイントポイントっていうところの考えてピッチングするところがもう本当に素晴らしいものがありますので、
そうですね、彼はもう本当にクレバーなピッチャーなんでね、
うん、
ただ僕は一つ心配なところは
心配なところがある。
いや、それはもうやっぱりね、はい、企業としたいことというのは簡単には勝てませんから、
もちろん、
あとは問題は体力の問題ですね。
うん、
最後の2連戦そこでね、例えば1試合を投げたから決勝はもう次のピッチャーというわけにはね、まあ、前回もお話したようにね、はい、2連と、これまではそれで勝ってきてるわけですけども、ただ亀岡君が同じように2連投できるかといえばね、
うん、
これはちょっと今の状況ではどうかなと難しいところもありますし、だからそれ以外例えば他の
ピッチャー
投手陣が、で亀岡であったり、
うん、
まあ、今松井君であったりね、
はい、
阿部君とか、まあ、そこら残りのピッチャーで先発荒木君ですね、
はい、
それともう一人吉井君というの、これは小松高校のピッチャーなん
で、
彼らをまあ監督がうまいことマネージメントしながらね、
うん、
やっぱりまあ決勝勝てばね、
うん、
初戦は何としても亀岡で勝って、まあ、これは監督が決めることなんです
、まあ、
だからそれで最後総力戦でね、
うん、
決勝をものにすると、
はい、
まあ、そういう戦い方になるんじゃないかなという気はしてますけどね、うん、
だからやっぱりその系統のところがね、一番こう監督の本当手腕の見せ所というか、
ね、ある意味 ね、 ね、だから今年今のチームの方がね、
はい、
だから都市対抗行った時よりもかなりレベルがね今の方が上だと思います。
あ、チーム力として、
チーム力としても
以前都市対抗行った時は、はい、その田淵監督もキャプテンとして、ね、出場してましたけど、そこら辺やっぱり感じるところありますか。
そうですね、あのやっぱり選手層のところでいくと、もう今の方が断然、あの本当に都市対抗行った時は本当に、まあ、9人で戦うぞぐらいの
なるほど、
極端な話それぐらいのところだったので、
あと、ただ今の選手の場合ね、やっぱりそのやっぱりその都市対抗の本当の修羅場をまだ経験してませんし、ね、
うん、
だからそこらをどう乗り越えていくかと、そこらはもう監督のね、の手腕というか、まあ、それは田淵監督が一番よく分かってると思うん
ですね。まあ、先ほどちょっとピッチャーの話が出ましたけども、はい、やはり攻撃の方ではどんな選手にこう注目なんでしょうか。
そうですね、あの一番打たしてるキャプテン前田、まあ、彼の、まあ、出塁率とあと走力、彼がまあチーム一の走力持ってますんで、彼の出塁が一番こう鍵を握ってるのもありますけど、まあ、今、新人、選手の紹介もありましたけど、まあ、走る選手っていうのが、何か増えてきてますんで、
それはもう間違いなく今の方が上ですね、
はい、これがあの一つ鍵を、走力ってところが
機動力を使って、
はい、ここが鍵握ってるかなっていうのは、
また機動力というとそれこそまたすみません別にプレッシャーをかけるわけじゃないですけど、それこそまた監督の、サインというかね、いろんなこう、ことをもちろん考えてると思うんですけど、やっぱり機動力というとね本当にいろんなこう作戦があるでしょうから、
はい、そうなんですよ。それでね今関さん、メジャーリーグの方でもね、
はい、
あの採用されてますけども、
うん、
ピッチクロックというね、
ポッパッパッパッパが、
そうです、はい、あの15秒、はい、メジャーは12秒かな、
はい、
で社会人の場合15秒、
あ社会人もあるんです
か。あるんですよ、あの社会人野球はそれ採用になってるんです、今シーズンから。
あ今シーズンからなんですか、
はい、まあ、世界基準に合わせてますんでね、
はいはいはい、
だからピッチャーは先発、あのランナーいない場合は15秒、
12秒、
あ12秒
ランナーいない時は12秒、
12秒でランナーがいる場合は20秒、
はい、
だからそれをあの超えた場合はボール、カウント取られるんですよ、
はい、
でバッターもあの構えて何秒、
まあ、ありますよね、バッターも、はい、あれも時間過ぎちゃったらストライク取られちゃうんですよね。
そういうことです、
じゃあプロ野球に先駆けて
もう社会人の場合は
導入されてるんですね、
う
ん、
もう世界基準というか、まあ、あのだいたい世界の基準に合わせてだいたい社会人を導入しますんでね、
あ、
まあ、そういうことで時間短縮も含めて、ね、
はい、じゃあもうこれまでのもうすでにやってる大会とかでもそれ導入されてやってるんですか。
そうです、
ね、やってます、はい、
監督の肌感的にはどうなんですか。
もうまずはやっぱりゲーム時間の短縮、
はい、
これはもう明らかに、ピッチャーのテンポが変わりましたので、全然変わりました。本当に
やってる選手たちって どんな声なんですか。
ピッチャーですね、あのランナーを背負った時の、
はい、
まあ、牽制球、
はい、
これが一番あのルールが変わりましたので、牽制球が、3球目、
はい、
でそこであの3球目を牽制した場合に、
はい、
セーフであればボークを取られるんです。
え
だ2回までしかできないんです、
牽制が。
牽制
3回目はもう投げてセーフやったらもう
ボークで自動で2塁
行かれますんでね。
それはその今対戦してるバッターの時にっていうことですかね。
そうです、
そうです、
はい、なるほど。じゃあということは2回牽制してしまったら、うん、もう次牽制はほぼないかもしれないっていう、うん、あれですよね。
そうです、だからその場合はもう しにくくなりますよね。
ですよね、
うん、だからこのねそのルールが適用になってからね、逆に、まあ、時間も早なるのは当然なんですが、スタートに自信のあるランナーはね、早く目に取るのスタート切れるようになりましたね。というのはピッチャー牽制球が極端に減りますから。
ですよね、
はい、
なおさらじゃあそこで、まあ、今年その、ね、良くなってきている機動力がポイントになってくるんですね。
そうそう、だから監督さんもね、田淵監督も今年になってね、
はい、
仕掛けが早くなりましたね。あの早めにスタート切るんですよ、
パッ
と、
うんうんうんうん、
で、まあ、思いっきりの選手はね、
う
ん、あのパッとスタート切りますんで、
はい、
それがうまくはまってますよね。
あ、
だからあの本当に思いっきりというのはものすごく大事なんですよね。
うん、
特に今のこのルールになりますとね、
それ
はもうすごく生きてくると思います。
なるほどね、
はい、今年の新人、特に新人は、
あ
の思いっきりのいい選手が3人ね、野手が入りましたからね、はい、
そうか、そういうところでもちょっと見どころというか戦略が変わってきてるわけですね。
明らかに変わってると思いますね。だからピッチャーもね、だからあのやっぱりコントロールが要求されますよね。亀岡君なんかはやっぱり今のそのルールに対して、
はい、
彼はもうコントロール自信がありますから、
うん、
あのハマってるわけですよね。 だから逆にコントロール自信のないピッチャーはちょっと大変だと思いますよ、
うん、逆になんかもう力で多少荒れててもみたいなピッチャーはちょっと大変かみたいな、
うんうん、でやっぱりそのなんていうかなフォームの安定してないピッチャー、
はいはいはい
はちょっと厳しい。気にしながらこうね、うんうん、タイムを気にしながら投げないかんでしょ。でそこでやっぱりね、いろいろフォームのことを考えながら投げたりとか、
はいはいはい、
時間のことを気にしながらなるとね、うん、やっぱりきっちりしたフォームで投げれないというのをピッチャーも見受けられますよね。
それから確かにクレバーなタイプの亀岡投手に関してはどっちか、ね、もしかしたら追い風になるかもしれないですね。
うん、そうですね。それはあるんじゃないかと思います。
なんかねこういうお話聞いてるとすごくプラス要素が意外と、うん、多いからいいですね、
だけどこれはもう逆も言える話でね、
はい、
うちはプラスだけど要素はもっとプラス
かもしれない、ね、なるほどなるほど、は
い、だからその点はもう同じ条件ですからね。
あバッターの方はどうなんですか。もちろん野手出身ですけど、はい、あの田淵監督は
そうですね、まあ、あのバッターのルールも当然タイム測られてますんで、はいはい、バッターは例えば1球ごとにこう打席を外せないとか、うんうん、そういうルールも、あの付け加えられているので、はい、とにかくスピードアップっていうところはあるので、うん、僕らが攻撃の時なんかでもですねちょっとこうサイン出したい時とかなんかね、はい、そこに時間かけれませんのでもうパッパッとやっぱり行ってバッターは対戦に集中するというのもこう気を配りながら、まあリズムをこう取れるようには。
そうですね。だからサインの交換なんかもね、スピーディーにやらんという感じ。だから一番理想はね、今の状況でありますとベンチからの指示待ちではダメなって
ことですね。
はあ、はあはあ、はい、
ということは例えば選手同士のコンタクトも取って、
うん、
例えばベンチからのサインがなかったもここはちょっと行くよと、例えばエンドランで行くぞと、
はい、
うん、そういうことやっぱり選手らも考えていかないかと思いますね、
う
ん、
じゃあ戦術の理解度というか、はい、チームとしてやろうとしてることをみんなが本当に共有してないとってことですね。
そうです。だからその時の状況であったりとかね、
うん、
それとやっぱりこれまでは監督の指示サインの指示に基づいてこうやるんです、はい、例えばこれを、ね、ランナーおる時に進塁打を打ちたいと、だからそこでバントでするのか、
うん、
それともエンドランでするのか、はい、その時に例えば自分の調子であるとか状況を見てね、
うん、
例えば選手が自主的に送りバントしたりとか、エンドランやったりとかね、そういうケースもやっぱ出てくるわけです、
はあ、やっぱりそういうところは、はい、その選手たちに浸透させてる部分ですか。
そうですね、うん、もうそこは本当にコミュニケーションっていうところを普段から取って、
うん、はい、やっぱそういうところも野球ちょっと変わってきてますよ。なんかね、日本の野球ってやっぱり監督がいて、うん、その監督がやっぱり特に動かしていくっていうイメージがね、はい、結構強いような、ね、特にアマチュア野球とかそういうイメージあるんですけど、
は
い、
ま
あ、
もちろんそれはね高校生高校野球でもそうです
けど、うんうん、
だけど、まあ、それはねやっぱり野球をやっぱしっかり分かって、
うん、
勝つためにはどうすべきか、
はい、
個々の役割をどう果たすかということを考えますとね、選手もそれを当然考えとかないかんわけですね、
うんうんうん、
あの選手 あの指導者監督さんの指示待ちであったりとか、
はい、
それだけではなかなか難しい、
うん、
と思いますよ。高校野球でもねおそらくやってると思います。
もう今は、
うん、例えば大阪桐蔭さんとかね、ああいう強豪チームはね、それなりのことは僕はやってるような気がしますね、
うん、状況状況に応じて、うちのチームだったらこうしていこうっていうのを、
一番ベストの結果を出すためには選手が自分で考えてやってるとか、
は
あ
は
あ
は
あ、選手同士で決めやってるとか、
うん、
今は当然やってると思いますよ。
はい、見てる観客目線で言ってもなんか非常にこうスリリングな感じは、余計そのスピードもそうだし、
そうですね、
なんかしますし、
うん、今年は特にちょっとだから点差もあんまり開かないんですよ。
うん、
極端に言えばそんなに差はつかないな。
そうですね、あ、そうなんですね、
はい、スピーディーになってねリズムがパッパッパ良くなるんでね、うん、
はいはいはい、
ちょっとそんな感じは受けましたね。
うん、
だから逆に実力の本当に開いてるチームの場合は大差になりますよね。
だからその一回傾いたなんか流れをなんか引き戻しづらいとか、
そうそうそう、その流れについていけずにダーッと試合行ってね、でボカーンとやられて大差で大敗するというゲームを見受けられますよね。
あ、なるほど、
はい、だからそういう意味でもね、やっぱり一番大事なのは選手戦なんですよ。特にこの今こういう流れになりますとね、さっき監督がおっしゃってましたけど、要するに先点取って逃げ切るという戦い方でしょうね、うん、うちらが、まあ、強いところに勝とうと思えばね、
リズムを先に掴んじゃって そのまま一気に、ね、
はい、焦らすと焦りを感じさせるような戦い方が逆になりますと、やっぱりちょっと厳しいですよね、
うん、
先に取られてうちが追いかけるっていうのはね、なかなか難しい、
あれですか、フェニックスの応援団の方はやっぱこの四国予選っていうのは応援する方もかなり力入れていらっしゃる感じですか。
そうですね、
まあ、特に決勝トーナメントは、
はい、
まあ、松山からね、
うん、
皆さん応援に来られますんで、それとですね、前回、まあ、2014年も勝ったのは徳島なんですよ。
ああ、 縁起のいい場所なんですね。
そういう意味では徳島っていうのはうちは縁起のいい
場所、ね、あそういうのも大事ですよね、
は
い、
だから今年は徳島ですから、来するもんが田渕監督にもあるんじゃないかと思います、ね、
あどうですか。
いや本当そのなんか、こう巡り合わせじゃないですけど、はいはい、舞台は整ってるなというような、うん、高ぶるものがあります。
はい、はい、ぜひね本当に期待していただきたい。まあ、改めてその日程ですけども、現在一次予選が始まっています。で28日、27、28日にも一次予選があって、でそこから二次予選が3日、4日、6月の3日4日ですね。
そうです、
はい、こちらで行われます。はい、なのでね、これによって今後のこの番組の放送スケジュールも変わってくると、ということでございます。
ぜひとも変えていただきたいですね。
は
い、
私もあの社長にこの前、都市対抗で、はい、突破したら、あの取材を東京行かしてくれと、
あ、それはありがたいです
ね、社長にもう早速行く気満々で、はい、きました。
いや本当ね、まあ、来ていただいたらね、東京ドームの、ね、はい、本戦の良さが本当に分かると思います。あの盛り上がりとね、
はい
はい、雰囲気、これをぜひとも味わっていただきたいですね。
はい、監督連れてってください。
はい、頑張ります。
はい、さてじゃあその都市対抗に向けての意気込み、ラジオを聴きの皆さんに監督から改めてお願いします。
はい、なんとか都市対抗、今年こそは東京ドーム行けるように一生懸命戦い抜きますんで、ぜひ応援に来ていただける方は選手たちに声を届けていただいて、喜びを分かち合えるようなゲームができたらと思いますんで、精一杯頑張ります。
じゃあ最後になりますけども、1曲曲のリクエストをちょっといただきたいなと思ってまして、はい
はい、
何か思い出の曲、好きな曲お願いします。
ミスターチルドレンさんの終わりなき旅、
はい、あいいですね、お願いします。もうこの流れで最高ですね。
もうありがとうございます。
本当ね、フェニックスの戦い、もちろんこの都市対抗まずは勝って、やっぱその後ね本当ずっと続いていきますから、はい、
そうですね、
ま
あ、この番組のタイトルでありますね、羽ばたき不死鳥、
はい、
というのはこれはね、やっぱり我々野球をね再度チャレンジする不死鳥が蘇って、うん、東京いわゆる都の空に羽ばたくという意味でね、
うん、
不死鳥という名前つけたんですけど、本当にまた2回目の都の空に羽ばたいていただきたいですね、
うん、はい、
はい、
みんなで期待しましょう。そして皆さんも大いに注目をしていただきたいと思います。はい、というわけで今週のゲストは松山フェニックスの田淵哲也監督でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
第7回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、田淵哲也監督ゲストにお迎えしての2回目、皆さんいかがだったでしょうか。ね、本当に今都市対抗一次予選の真っ只中というところですけども、
ね、はい、
この後午前10時から四国銀行と対戦する松山フェニックス、そして金曜日に予定されていた徳島クラブとの試合が雨のため月曜日に順延となりまして、月曜日の13時から徳島クラブと対戦します。そしてその後、
まあ、来週ですね、27、この日はちょっと場所をアナン、アグリアナンスタジアムで、27日は10時から、うん、JR 四国さんと、で翌日28日は、13時からアークマリアさんと最後の都市対抗一次予選戦います。
なるほど、
はい、
でその結果によって二次予選突破になるかどうか決まると。
そうですね、
いうことですけどもね、
はい、
はい、5チーム中4チームが二次予選進出ということで、
はい、
まあ、なんとかねここはスムーズにこう抜けて、
そうですね、順位よりもまずは一次予選突破と、これがもう当然大事になってきますので、
はい
はい、
でその他詳しい情報をフェニックスのホームページご覧ください。またフェニックスのホームページ上では過去の放送回聞くことができますので、ぜひ聞いてください、はい、さて千原さん、来週のゲストをご紹介いただけますか。
はい、
はい、
これはまた本当にビッグなのし松山市長が登場していただくようになっております。
はい、私も初めてのしさんと一緒に番組でお話しするということで、すごく楽しみにしてます。
そうですね、はい、もう師匠もね、もう元、まあ、高校野球のアナウンサーもやっておられましたので、ね、
実況されてましたもんね。
実況もされてましたし、野球に対しては本当にいろんな知識も深いし、はい、大変楽しみでございます。
はい、どんなお話が飛び出すのか、はい、どうぞお楽しみに、
はい、
それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FMF アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、岩田の提供でお送りしました。
松山フェニックス、いいよ、いいよ。 いいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、
おっちゃんマドンナ応援団、白球投げろ愛投げろ、みんなの力合わせて、おだんだんありがとう笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。